花が上を向いて咲いている咲いている私は上を向いて寝ている寝ている当たり前のことだけれど神様の深い愛を当たり前のことだけれど神様の愛を感じる花が上を向いて咲いている咲いている私は上を向いて寝ている寝ている当たり前のことだけれど神様の深い愛を当たり前のことだけれど神様の愛を感じる花が上を向いて咲いている咲いている
久木田和夫先生のご紹介を簡単にしたいというふうに思います。久木田先生は神戸アドベンチスト病院の副院長をしておられます。そして総合内科の部長先生でもあられます。先生はお父様は牧師です、牧師の子供として、教会で育ってきた先生です。で音楽にも非常に、精通しておられまして、当教会の、聖歌隊やいろいろな音楽の催しをするときに先生を中心に、しているところです。また、先生はメンバーを組みまして、男性のですね、歌のグループをこう結成して、CD なんかも2枚出しております。とても素晴らしいハーモニーで、また皆様にも紹介したいところでありますけれども、先生は、1993年に、米国のローマリンダ大学の医学部を卒業されて、その後、米国で研修を積まれました。そういうこともあって、米国の内科学専門医でもあられます。日本の日本内科学会の認定医でもありますし、たくさんの肩書きがあるのですけれども、まあ素晴らしいお医者様としての働きと同時にですね、 クリスチャンとしての非常に深い信仰者でもあります。その2つを合わせてですね、今日話を聞くことができるのではないかなというふうに思っておりますけれども、テーマがですね、スピリチュアリティという少し難しい英語のテーマになっております。先生はいつも難しいテーマを決めされるので、話が始まるまでどんな話なんだろうとこうワクワクするところがありますね。はい、それでは、先生も早速お話を聞きたいと思います。拍手を持ってお迎えしたいと思います。
なんかこっちに来ると何しに来たんだろうと思いますね。先ほど の紹介でありがとうございます。歌の話をされてましてですね、ちょっとだけその歌の話をしようかなと思ったんですね。
私がですね、牧師の家に生まれまして、中学生になりますとですね、広島産業学院というところに行くんですね。たまたま中間休みというあたり、今、その学校から帰ってこられている方がいらっしゃるんですけれども、どんなところか、航空写真でですね、見てみますと、こんなところなんですね。広島県三原市の山奥、山の中に、ね、広島産業学院、全寮制の学校があるんですね。当院の母体であるセダンシティアドベンチス教団が経営する中学校と高校があります。で、普通科のね、家庭に加えて聖書の勉強だとか、労作教育だとかして、まさに生きることを学ぶ学校なんですね。で、学期中、通常の歳日とは無縁の生活をしますので、当然ゴールデンウィークなんかありません。10連休って何それって感じですね。で、代わりに夏休みが少し早く始まるんですね。ちょっとどんなところか、ご紹介したいと思いますね。これ、産業学院の、坂を上がっていったときに最初にあるロータリー、本部棟前、ここが本部棟っていうのかな。ロータリーっていうところなんですね。で、山の上ですとですね、比較的寒いんですよ。夏は暑い。当たり前か。春がこんなで、桜ですね。同じ時期を冬に行きますと、こんな、銀世界なんですね。行った時にですね、坂道が雪いっぱいになりましてですね、そこにそれを持って滑って遊んだ覚えがありますが、知らなかったでしょう。今できるかどうかちょっとわからないんですけど、昔そんな感じだったんですよ。で、さて、この、学校なんですけど、開校以来ですね、伝統的に、続いている課外活動があります。で、私がその学校に入院したとき、入学した中学生のときなんですけれども、中学校のチャペルでですね、高校生がやってきてコンサートしてくれたんですよ。で、どんなコンサートだったか、カトルカールっていうコンサート、グループのですね、コーテット、男性コーテットがやってくれたんですね。そのメンバーだった先生方が非常に今、偉い先生方になっちゃってますけれども、その時時代が分かりますよね。カセットテープを配ったんですよ。こんなやつ。いかにも手作りでいいじゃないですか。ね。で、カトルカール4分の1が4つって意味らしいです。4人の男性の高校生のグループですね。英語の歌を何曲も披露してくれたんですね。で、記念録音したカセットテープ、実は今でもあるんですけれども、そのコンサートの後ですね、憧れたんですよね。私の学年に2つ男性コーテットが生まれました。友人に誘われましてですね、私がそのうちの1つのメンバーになりましてですね、高校生の先輩からコピーさせてもらったのとか、いろんな、ね、楽譜を手に入れまして一生懸命練習したのを覚えております。で、驚いたことに、ね、その時の楽譜が今も残ってるのかな。どんな楽があったかと言いますと、その時に特に人気のあった曲が It's Spiritual という、タイトルの曲集、これがその、表紙なんですけどね、なんですけど、英語の曲ですし、アカペラで歌うものですから、中学生の結構ハードルが高いんですね。で、聞いたところでは、この今でもこの中学高校で同じ楽が使われているらしいです。で、この楽、アメリカのキムシャールズという、グループがあるんですけれども、彼らが使っているものですね。1927年に結成された、 グループです。まあ、メンバーいろいろ変わっていってますけれども、今でも続いてますね。で、私がアメリカに留学していた頃にですね、同級生に、この顔ではないんですけれども、メンバーの一人のがお父さんだという方がいらっしゃいましてですね、まあ、非常に驚いたことがあります。で、今で、もう多分そうだと思うんですけれども、病院の方、アメリカのロマリンナに大学 の, 病院がありますけれども、その病棟の方に来てですね、歌ってくれたりとかしておりました。ちょっとだけ紹介しますとですね、聞こえます？まあ、こんな感じですとりあえずね、まあ、いろんな曲があるんですけども、こういう曲をやっていたんですよね。で、これ、はい。で、まあ、この時には多分スピリチュアルという言葉を初めて聞いた頃じゃないかなと思います。この時のスピリチュアルってどういう意味かと言いますと、国事定観ですよね。まあ、黒人霊感についてはですね、国際キリスト教大学の、この方ですね、小川先生って言うんですけど、この先生ですね。この方がよく調べてですね、いろいろと、まあ、本も書いてらっしゃるんですけれども、まあ、どんなことか書いているかと言いますと、まあ、黒人霊感って、それは一言で言うならば、奴隷生活の苦しみと孤独の中でキリスト教信仰に目覚めた彼らが、救済への願いを込めて歌った歌である、ね。ちょっと引用してみたいと思いますと、音楽は今聞こえているものがどう自分の感覚に訴えるかが基本であって、歴史的な背景がどうのこうのということを頭で理解して聞くものではないと言われればそれまでだ。だが、アフリカ黒人が作り出し広めてきた音楽の中には、それがどんなに形を変えて発展してきても、祖先から伝え継がれたものが脈々と流れているような気がする。それは彼らがよく口にするソウルという言葉に集約されているのではないだろうか。まあ、でそのソウル、魂と訳せば、私たちが何とか魂なんという時のそれと同じように、何やら歯を食いしばって力んでいるような精神状態が思い浮かんでしまうのだが、もちろんそうじゃないんですよ。ソウルはブルースのようなまさにブルーで、時に自傷的な心の状態の中にもあり、ゴスペルの高まる祈りや神への賛美の中にもある。まあ、これはいわば、通奏低音のように、まあ、音楽の方だからこういう書き方をするんだろうと思うんですけども、まあ、独特なメンタリティなんだろうと。まあ、これが彼らが作った音楽の中に必ず感じ取れるんですね。私が中学生の頃はもちろんこんなこと知りませんから、いろいろと、まあ、練習するわけですけれども、中学生の時ですね、英語の曲ってすごいかっこよく聞こえたんですよ。なのでみんなこれ歌うんで、当然歌詞の意味なんか分かってません。で、読んで覚えるんじゃなくて聞いて覚えるんですよね。音で覚える。で、楽譜もちゃんとしたものがあればよかったんですけれども、当時あったのは大体手書きなんですよね。先輩がなんかシャフしたものだとかですね、まあ、いろいろと頑張って作ったものらしいんです。で、まあ、ここにあるのは、ちゃんとした楽譜なんですけども、If We Ever という曲を、まあ、歌ってたことがあります。で、歌詞もですね、先生に確認したらしいから、まあ、大丈夫らしいんですけども、その中で必ずよく出てくるフレーズがありました。Sure you do need him now。どんな意味かってね、神様必要な時はいつですか？今でしょ？こういう感じのタイトルというのがフレーズなんですね。ところがですね、Sure you do need him now と、英語がわからない人にしてみれば、これはそういうふうに聞こえないんですよ。だんだんだんだん歌ってるうちに何聞こえる、何になってくるかってですね、醤油とみりんになっちゃうんですよ。醤油とみりんなにしか聞こえない。もうこうなっちゃうと歌にならないですよね。まあ、すいません、黒人霊感こんなことに使ってしまったんですけど。ですけれども、言葉って難しいですよね。似たような言葉であっても意味が同じと限らないんです。しかもニュアンスが全く変わっちゃうことだってありますよね。で、また同じ言葉使ってても、受けてる側が同じように理解しているとは限らない。アメリカで13年間過ごしましたけれども、 帰ってきましたらですね、先生、日本語おかしいですと言われたことが何度もあります。で、カルテを日本語で書いてくださいと言われて、英語で書き続けたこともありますけれども、後で書いてるときにですね、先生、日本語より英語の方が読みやすいんですけどって言われてですね、よっぽど汚く書いてたんだなと思います。今、電子カルテですから、そんなことはないですけどもね。で、まあ、一応私、日本ではですね、短大卒の、なんです。で、長いこと使ってないと漢字忘れていきますよね。で、日本語の独特の表現がありますとですね、英語の表現と結びつかなくて、どう理解していいか分かんないということもやっぱりあったんですね。今はどうか知りませんが、大学受験の準備するときなんか四字熟語でやるじゃないですか。いろいろと見てましてですね、インターネットの方にチン回答とかで結構紹介されてるんですよね。ちょっとご紹介しようかなと思って持ってきました。四字熟語覚えてます？四角に漢字を一文字入れましょう。1日1000円になっちゃうんですね。これすごいと思いましたね。音声をめっちゃ知ってる。多分音声自身だと思うんですけど、音声知識。これひどいですよね。なんか自給自足だと思うんですけど、これもね。1000円ってなんかうまくよく思いつくらしいです。まだまだ続きます。お食事券はこっちになっちゃうんですよね。すごいなと思うのはこれですね。全野菜？全部が野菜になっちゃう。今時の子ですよね、これはね。斜面なんでしょう。写真じゃないんです。これ本当は何だと思います？敬語で、敬語ってないんですね。丁寧語で多分終わりなさいっていう意味だと思うんですけども、残り時間がなくなりアウト。本当はマスターだと思うんですけど、これがすごい、先生が来るを敬語にしましょう、降臨するになっちゃう。日本語を難しいなと思ったらこれですね。リンゴが8個あります。 A 君はリンゴを3つ食べました。 B ちゃんはリンゴを2つ食べました。あなたはいくつ食べられますか？1個食べたらお腹いっぱいです。算数の問題だったはずなんですけれども、あと正しい答えを書きましょうというのは本当に正しい答えを書いちゃったとかね。弟はいたずらをして父に怒られました。しかしまたやりましたって何でしょうね。いろいろと本当に先生って大変だなと思って見ておりました。骨粗鬆症にならないために重要なことは神に祈る。考え方によってはあながち間違いではないかなと思ったりはするんですけど、理科の授業の答えとしては多分正解にはしてもらえないと思います。ちょっと話を元に戻しますけど、似たような単語、似たような単語いろいろあるんです。スピリチュアリズム、スピリチュアリティ、スピリチュアル、スピリット、スピシュアリティ、下神様になりますね。それぞれの意味をちょっと考えてみますとですね、スピリット、霊とか精霊です。ここでスピリットにすると精霊ですね。精神とか情熱とか根性のスピリットになりますよね。なんとか魂なんかこれですね、おそらくね。スピリチュアルっていうのは先ほど見た黒人霊か。霊的とか霊能という意味でもあります。スピリチュアリズムになると、これ心霊主義になっちゃうんですね。で、スピリチュアリティは、調べてみましたら、思いっきりそのままスピリチュアリティしか書いてなかったんです。日本語でどういう意味なんとか困るんですよね。もともとは英語の単語なんですけど、同じような単語がありますよね。これがスピリットですか？根性。で、他にも似たような言葉があります。こんなもんありますね。何かわかります？スプライト。スピリタス。スプリット。これ、神戸市のホームページにですね、スピリタスって書いてある、こんな、ほっといたら、燃えたっていうのがあってですね、気をつけてくださいと書いてありましたけども、スピリットの話を戻しますとですね、3つぐらいには意味を分けることができるんです。1つは宗教とか関係すること、2つは宗教色が薄くなった用法、それからその他と。もともとはスピリット、これはやっぱ霊の方を指すんですね。 で、それから派生して精神とか情熱とか根性とかに出てきました。スピリチュアリズムっていうのはまた別な単語です。1920年代に日本にやってきた高齢術があります。皆さんご存知ですよね。こっくりさんに聞いたことあります、ね、まあ、これはもう本当にいい音もキリスト教も全く関係ない話になっちゃいますので、これはここまでにしたいと思いますけれども、スピリチュアル、戻します。ここ8年から10年ぐらいでしょうか。スピリチュアルって黒人霊界ではなくて別の意味でも使われるようになりました。で特にホスピスの方でですね、使われるようになった言葉があります。スピリチュアルペイン、あるいはスピリチュアルケアとかですね。まあ、その名詞形がスピリチュアリティなんですけれども、まあ、これについて考え始めますとですね、1967年にですね、私2歳ですね、イギリスで最初にホスピスブートを立ち上げた方、シシリー・サンドルスという方がいらっしゃるんですけども、まあ、彼女の働きとかですね、考え方から、まあ、身を始めていく必要が出てまいります。デイム・シシリー・サンドルス、ね、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、ちょっとその経歴から見ていきますね。13歳でですね、全寮制の学校に入ります。私と一緒だなと思って見てましたけどね。そこは一緒に悩まされてたらしいんですね。で、それで背が高くて結構シャイな性格だったそうなんですけれども、そのせいでですね、学校にあんまり馴染めなかったと書いてありました。で、大学に入るときは、看護師になりたかったんだそうです。ところが、お父さんが反対してですね、看護師に入れずに政治経済を学ぶことになります。オックスフォード大学って結構名門の大学ですね。ただですね、それやってる時にですね、第二次世界大戦が勃発します。で、1940年にですね、めでたく希望通りに看護を学ぶことができるようになりまして、聖トマス病院という病院の看護学校に入学します。で、非常に優秀な成績でですね、看護を収め、卒業するんですけれども、残念ながら、側腕症が悪化してしまってですね、腰に負担かかるっていうのもあるんですね。看護の仕事を続けられなくなっちゃってですね、オックスフォード大学に戻ります。で、何をやるかっていうとですね、1年間学んでですね、ソーシャルワーカーとして今度働き始めるんですね。で、病院でソーシャルワーカーとして働いているうちにですね、一つのコンセプトに行き着きます。それがトータルペイン。末期のがんの患者さんを見ていて、まあ、いろんな痛みがあるなと、それを4つに分けられる。で体の身体的痛み、感情とかの精神的痛み、社会的な痛み、霊的な痛み、この4つに分かれる。まあ、こういうふうに分析するんですね。で、当時の痛みに対する治療っていうのがですね、なかなか痛みを取れきれていないということが分かって、なんとかして科学的に治療する方法を確立しなくちゃいけないと考えるようになります。で、そのためにはソーシャルワーカーじゃダメだと。自分が医者にならなきゃいけない。で、十分な臨床研究をするためにはそうしなくちゃいけないということを誘った彼女。ここでまた転職するんですね。なんと、看護師からソーシャルワーカーになって、今度は医師になる。で、実際に1957年に聖トマス医科大学を卒業いたします。まあ、当時の痛みのことを考えますと、モルヒネがですね、できたんですけれども、実際にモルヒネ分離成功されているのは1803年のことですから、もう150年以上経っているんですが、やっぱりですね、中毒についての、まあ、考え方が普及してますから、怖いんですよ。使えば使うほど中毒になっちゃうんじゃないか。どういうふうにやったらいいかがわからない。なので、正しい使い方を研究しなくちゃいけないということで始めます。まあ、本当にですね、ほんのわずかしか使わないで、それも痛みで泣き叫ぶようになってからじゃないと使わないっていうのがその当時の普通だったんですね。なので、どういうふうに使ったら最大限痛みを取り去ることができて、かつ中毒にならないで済むかっていうのをデータを取らなくちゃいけなかった。で、まあ、1963年から66年にかけての3年間ですね、シシリーはアメリカとかカナダとか各地でですね、ホスピスのコンセプトについて講演して回ります。 で、あの死ぬ瞬間っていう本を書いたあのキュープラオスさんがいらっしゃいますね。あの彼女らは初めてです。多くの、 あの協力者と出会うのもこの頃だったんですね。で、1967年に聖クリストファーホスピスが誕生いたします。あの、まあ、後にですね、彼女自身が乳がんのためにこのホスピスに亡くなったと、まあ、記録されておりますけれども、まあ、あのシシリーサンダスさんですね、トータルペインというコンセプトの一部としてですね、スピリチュアルペインについてこういうふうに書いています。多くの人は自分の不安や悲嘆を宗教的な言葉では表さない。しかし挫折、後悔、虚無感といったトータルペインの最も深い要素と思われる感情がスピリチュアルなニーズであると。まあ、あの彼女の始めた運動は今に続いているわけですけれども、あのカーマ医療 の、 あのテキストでこんなことが書いてましたね。スピリチュアルの苦しみは存在と意味の消滅から生じる苦痛と定義され、どれほど医学や科学が発達しても答えることのできない理不尽な苦しみである。スピリチュアルペインを直訳すれば霊の痛みとなりますね。これはあの終末期の患者の人生の意味とか、あの罪悪感だとか、まあ、それをですね、ちょっと行き過ぎとかですね、あの、まあ、死への恐れだと、死生観に対する悩みに伴う苦痛のことなんですが、私の人生は何だったのかと、生きている意味はあるのかと思い詰める、まあ、そのことが一例に挙げられると言います。そこには、苦痛の意味を問う苦しみがあって、死後への不安があって、過去への、まあ、反省だとか、罪悪感だとか、後悔だとか、そういったものがまとめて襲ってきたりと、本当にあの薬とか社会的な工夫などでは治療できない痛みなんですね。これをずっとまあ研究を続けていきます。で、あのハーベイ・チョシノフという方がいらっしゃるんですけど、この方はカナダの精神科医ですね。マニトバ大学で働いておられまして、エドモントン症状評価システムを使って1999年にこんな研究をされました。このエドモントン評価症状評価システム、これがそのシステムなんですけども、要するに0から10のスケールを使ってですね、いくつかの質問に対して丸をさせるスケールですね。で、あの毎日2回ずつ記録していきます。で、あの通常のシステムの通常のね、あの問診票の最後にですね、生きようという意思という項目をつけましてですね、これも1から10でやってもらって、あのまあ研究を評価をするんですけれども、その結果分かったことですね、当たり前のことかもしれませんが、進行がんの患者の生きようという意思は非常に不安定でだったわけですね。まあ、ちょっとだけ、ご紹介しますとですね、これ大腸がんで入院した82歳の女性の症状の記録からなんですけれども、この青い線が、赤い線がですね、痛みなんですね。結構あの変動しますよね。青い線が will to live、生きようという意思なんですけども、なんとなく曲線が重なっていることに気づきませんか。痛みが強ければ強いほど生きようという意思が弱くなっているように見える。で、まあ、この後ですね、このジョシノフって方なんですけど、様々な研究を重ねていってですね、やがて、まあ、現代のホスピスのケアの分野では、第一人者の一人として知られるようになります。で、まあ、その人としての尊厳を大切にしようという、まあ、彼の考え方は世界中で受け入れられましたですね。彼の提唱した、このディグニティセラピーですね、まあ、当院のホスピスでも実践されている大切なケアの一つなんですけれども、すみません、この話を始めますと終わりませんので、次の機会にしたいと思います。話を戻しますね。ま、あの一人の人間にはいろんな側面がある。で、一番分かりやすいのは体ですよね。目に見えますから。さまざまな情報を集めて考えたり、あるいは感じたりするのは脳の働きだとされてますよね。で、あの人のゲノムプロジェクトってあったの覚えてますかね。DNA の塩基配列を全部特定しましょうと。で、生き物としての人の謎を解き明かすという目的ですね、世界中が協力して行った一大プロジェクトなんですけれども、まあ、この結果分かったことなんですが、人のですね、DNA の遺伝情報、実は1ギガバイトにも満たないんですよ。 皆さん携帯の、スマホ持ってますよね。容量どんぐらいありますかね。256GB ってことは300人分ぐらいの遺伝情報があることになるんですけど、まあ、人の DNA の塩基配列は大体36基ぐらいですね。で、塩基4つありますから、2ビットで表せると。で、まあ、これを情報量としては 36×2÷8 で750MB ぐらいだという話なんですね。まあ、最近ではですね、この遺伝情報を決定するのはこの DNA だけじゃないということが分かってきてますから、まあ、必ずしもそうではないかもしれません。で、ちょっと話を変えますけども、高校になると理科って3つに分かりますよね。生物と化学と物理。で、これらの方々にですね、同じ質問をしました。人生の成分で最も多いのは何でしょうか。人の体を構成する要素のうち最も多いのは何ですか。あなたなら何と答えますか。まずじゃあ、生物学者の答え。水。多分ですね、一番これを答えられる方が一番多いんじゃないかと思います。まあ、確かにですね、人の体の、大体6割前後が水でできていますね。同じ質問を科学者にしてみました。何と答えたでしょうか。酸素。分子じゃなくて原子のレベルで考えるんだったら、元素のレベルで考えるんだったら、最も多いのは酸素だったんですね。人体を構成する原子の約 65% を占める。まあ、国立大学科学協会のラトクリフという方が書いていました。で、次いで炭素の約 18%、水素は 9.5% かな、なんですけども、まあ、酸素が最も多い原子であることになる。じゃあ、物理学者に聞いてみました。何が一番多いですか？何と答えたと思います？空間。虚無空間ってですかね、全く何もない空間のことなんですよ。なんでかっていうと、すべての原子には原子核とその周りをめぐる電子があるわけなんですけども、原子核とその周りの電子の間、やっぱ空間、何もない空間があるんですけど、非常に大きな差があるんですね。で、一応原子核のうち、原子の実に 99.9% はソリューションない無の空間なんだというふうに答えられましてですね、まあ、そういうことなんらしいです。ロンドンの大学、まあ、博士によりますと、原子の、まあ、ほとんどがですね、素粒子がない空間なんだっていうんですけれども、まあ、どの答えも間違いではないんですよ。人体を構成する最も多量にあるもの、ね、どこを見るかの違いなんですね。まあ、半分以上笑い話なんですけれども、人間にはいろんな側面がありますよね。でも目に見えないものが存在しないかというとそういうことはないと。まあ、これよく使われるやつですかね。星の王子様から、心でしかよく見えない。科学、医学とかこの100年で本当に進歩しましたけれども、わからないことがもっと増えてきました。で、科学で証明できるものっていうのは私たちの限られた能力で論理的に導き出せるものしかありませんので、やっぱり分からないことたくさんあります。一人の人間がどんな人かを決定するのは体だけじゃないですよね。その人の性格、考え方、あるいは本質というべき何かがあると昔から考えられています。それをもしかすると精神とか心とか魂とか呼んで、まあ、これはスピリチュアリティと呼ぶのかなと思います。で、これですね、実は今も精神科とか心理学者とか神経内科の専門家とかですね、本当に今でもいろんな議論をしている問題なんです。何しろ見ることはできませんから分からないとたくさんありますし、心の問題、心の病気とか、非常に今でも分からないことが多いです。難しいです。大切なことはですね、科学的に証明して、仕組みを説明できないことがあったとしても、まあ、人間にはそういう側面があるということをまあ認めることなのかなと思うんですね。聖書にはこんな言葉があります。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。まあ、確かに人の肉体を構成するいろいろな元素のほとんどは土に含まれています。問題は、それだけでは人は生きるものにならなかったということなんですね。まあ、DNA を を正しく並べたとしてもそれだけではダメなんです。体に神の命の息が含まれて初めて人は生きるものになりました。これを私たちは霊と呼ぶんですね。医学の世界、特にホスピスや緩和ケアの領域では宗教を前提としない霊的な側面をスピリチュアルな側面として捉えます。これは宗教と密接に関わっている側面でもありますよね。先に紹介しましたソンダースさんはですね、クリスチャンでしたけども、あえてスピリチュアルペインについては、宗教的な意味だけでは捉えずに、挫折とか後悔とか虚無感を感じるという幅広い意味を含むように定義いたしました。そしてオックスフォード の緩和医療の教科書によればですね、このようなスピリチュアルな必要というのは人類共通の必要であって、宗教や宗派によらないことが分かっているというふうに書いていますね。ただですね、日本で宗教の話をし始めるとちょっと困ったことがあるんですね。欧米のね、キリスト教が広く文化に根付いているところと違ってですね、日本では宗教についてとかくなんか触れたくないような、あるいはそっとしておきたいような、そんな風潮があるんじゃないでしょうか。生まれるところから病院ですね、教会はホテルで結婚式挙げて、お葬式はお寺、で複数の、宗教に関わることに、あんまり抵抗がないのも確かに事実は事実だと思うんですけども、多くの方は同時にまたですね、特定宗教のアレルギーみたいな感じになっているような印象があります。昔から言葉ありますよね、触らぬ神に叩き出しとか言ってですね。この風潮、おそらくですね、オウム真理教の騒ぎがあった頃から始まったのかなとちょっと気がしたんですけど、間違いないですかね。熱心にのめり込んだ実は詐欺だったとかですね、取り返しのつかないことをしでかしてで、組織的に数多くの、いろんな事件を起こした宗教がありましたよね。でこの後ですね、日本人の意識がどう変わったかと実は調べた方がいらっしゃるんですね。これがその報告なんですけれども、宗教のイメージが事件の前と後でどう変わったかっていうのを、報告したんですけども、大変悪くなったって方が半分以上だった。宗教っていうイメージはやっぱり悪くなっちゃったんですね。それでも宗教の話あるなしに関係なく、人にはやっぱりそういう側面があるんです。で何かの拍子にその側面の需要が満たされていないことに気づきます。だからこそ何かが足りないと、そういう思いに駆られるんじゃないのかなと思うんですね。そしてその思いが最も顕著に現れるのが死の危機にある方々なのでしょう。その足りない何かっていうのが、その人間の側面であるスピリチュアリティと関連してるんじゃないかというふうに考えます。足りない何かということを選んでみましたね。死の危機にある患者の人生を根底から支えるものがスピリチュアルケアと、いうふうに久保寺先生という方が書いてるんですけれども、ちょっと引用してみますね。このケアを受ける方は慰めを受け、生きる意欲が生まれ、生きる意味を見出し、将来に希望を見つけ出し、罪の意識や悔いなどから解放されるとしています。そしてケアをする側もケアを提供すると同時に多くのものを与えられると指摘します。なぜ生きているのか、自分はなぜ病気になったのか、この苦痛には何の意味があるのか、誰もが抱える疑問ですが、同時に誰もが考えないでいる疑問でもあります。これは生半可な知識では対応できるものではないと思われるでしょう。実際医師や看護師を含めどんな訓練を積んだ方であっても、こういった根源的な問題に向き合うことは難しいことです。じゃあ誰が担当できるんでしょうか。この方ご存知ですか。高橋拓司さんという方です。昨年12月にですね、 NHK のプロフェッショナルに登場したお坊さんなんですけれども、私は牧師の2代目ですけど、2代目のセブンスアドベンチストですけども、この方は2代目の僧侶なんですね。ただ寺に生まれたからという理由で、住職をお付けするということになってですね、でホスピスと関わることな、どういうふうに関わっているかとか、そういったことを書いた本が さよなら仏教って本ですね。なかなかあのキャッチーなタイトルだったのが思いっきり変わってきましたけれども、ま、その頃ですね、彼は死を支えられない仏教っていうのを疑問を持ってですね、友人であるお医者さんと共同して命と死を支えるっていう、まあ、大切なものを模索してきましてですね、まあ、この本は彼が70歳になって住職退職された頃に、まあ、書かれたものらしいんです。でその中で出てくるのが、あの彼は自分のお父さんが前立腺がんで亡くなるんですけれども、その時の経験が書かれていました。で、まあ、トータルペインについて彼は習ってたんでしょうね。人間を襲う痛みにはいろんな種類があると言われている。直接体に感じるのは肉体的痛み、そして精神的あるいは感情的な痛み、社会的痛み、霊的あるいは宗教的痛みといったさまざまな痛みが人間を支配するとターミナルケアの座学では僕は教えられてきた。僕は当初ターミナルステージにある人たちにこの4つの痛みが独立的に襲ってくるなどと想像していた。しかしこれは大きな間違いであることをたった1日で学んだ。前立腺がんでですね、ホスピスで亡くなったお父さんの闘病生活を目の当たりした彼はですね、まあ、ホスピスの、まあ本場といいますかね、ヨーロッパの方にその様子を見に行きます。ヨーロッパでですね、自分は、まあ、宗教者だから、どういうふうにスピリチュアルペインに対応してるんだろうということで、いろんなところを見学するんですけれども、ヨーロッパのホスピスではケアの主役というのは看護師だったというんですね。まあ、ここでちょっと読みますと、ここでは明らかにケアの主役はナースたちであり、彼女たちは地上の中で痛みや苦しみを抱える患者と付き合っているのだ。そしてその中から一般に宗教者が受け持つと思われていたスピリチュアルな痛みの緩和も引き受けている。これではいくら頑張っても現場を知らない宗教者が入り込む余地はない。まあ、実際にはやっぱり看護師だけが関わるんじゃないんですけれども、患者さんに関わる全てのスタッフが何らかの形でスピリチュアルペインの軽減に関わっていることが見て取れたんですね。一人だけでやるもんじゃない。特定の職種の人だけがやるもんでもない。みんなが協力してケアに当たることに意味があるんだろうと感じました。自己実現理論、マズローさん、ね、聞いたことがありますでしょうか。これアメリカの心理学者なんですけれども、まあ、人にはいろんな段階の欲求があると。で、生理的な欲求から始まっていく、5段階あるという考え方だったんですけれども、まあ、衣食住って、まあ、基本的なニーズが満たされれば次は人から好かれたい、自分の可能性を最大限に発揮したいというふうに、まあ、欲求がどんどん移行していくという、まあ、考え方ですね。まあ、よく知られている理論かもしれませんね。で彼が晩年になってですね、さらにこの上にもう一つ段階があると気づいたと書かれていました。死の直前に人生が別の形で開くことに気づいた。自分の可能性を最大限に発揮して活躍できた方であってもですね、虚しさとか欠乏感に苦しむ人が多いということに彼は気づいていたんですね。でそれで持ってきたのがこのようですね、自己超越の欲求。まあ、死を前にして誰もがこの全ての段階の欲求が脅かされることがわかります。痛みで表すなら、まあ、肉体的な痛み、感情的な痛み、それから社会的な痛み、そしてスピリチュアルペインですかね。ただ、さっきの高橋さんが書いてるみたいに、これらの痛みは段階的に順番に来るわけじゃないんです。一度に来ることもあるし、そうでないこともあるし、下手をすると毎回異なります。それらを和らげるために私たちは手を尽くすわけですけれども、まあ、人のすることですから感じにはいかないかもしれません。ただ、ちょっとだけ比較してみますとですね、まあ、生理的な痛みと、まあ、身体的な苦痛だとか、安全の欲求だとか、まあ、こういった少しある程度対比できるものもあるかもしれませんね。ただ、欲求についても痛みについても、やっぱ個人差がかなりありますし、必ずしも順番で来るとは限りません。じゃあ、どうしたらいいのか。で、一応ですね、調べてみると、一つだけ誰でもできる治療法、まあ、ケアがあるんですけども、非常に重要なケアなんですけども、結構難しいんですね。何でしょう。誰にでもできるがとても難しいとされるケア。 それは相手の言葉とか気持ち、感情や望みを受け止めること。これを傾聴と言いますよね。傾聴っていうのでですね、やっぱり検索してみるとこんな画像が出てくるんですね。ちょっとな、聞いてんの？男女の差があるみたいなね。あとこんなのが出てきましたね。電話を聞いてないみたいな話ですけれども。これは、言葉そのものじゃなくてですね、口調とか表情とかも見て、ニュアンスにも注目する。共感して相手を受け入れるときに初めて心の奥底が閉まっておられるものが見えてきます。そして一緒に時間を過ごすことで、苦痛を一緒に分かち合うことができるようになります。まあ、相談相手にですね、男女が求めるものが異なるっていうことを、まあ、漫画家の沢口健介さんという方がですね、ちょっと挙げてたんですけども、これが非常にね、分かりやすくて、共感を読んでたので、ちょっとだけご紹介いたします。夫の場合、私の、セリフじゃないところは心の中で言ってることみたいですね。まあ、とりあえず男性の方は解決を求めるんですね。女性の方は一番上に書いてますね。ただ聞いてほしい。まあ、何が言いたいかと言いますとですね、傾聴に求められるものっていうのは相手によって異なるってことなんです。一人一人が求めるというのは違うかもしれない。なので、言葉そのものだけじゃなくて、口調とか表情なども見て、ニュアンスにも注目する。共感し、相手を受け入れるときに初めてしまっているものが見えてくる。そして、一緒に時間を過ごすことで、苦痛を一緒に分かち合うことができる。一緒に時間を過ごすってことが大切なのかなというふうに感じます。実は聖書にもこんなことがあります。愛する兄弟たちよ、このことを知っておきなさい。人はすべて聞くに早く、語るに遅く、いかに遅くあるべきである。聞くことが最初に来るべきだと思うんですね。ちょっと話が変わります。最近ですね、梅毒が増えているという報告がありました。国立感染症の研究所が公表するデータからなんですけれども、2009年から2018年までの約20年間、19年ですかね、の間で報告書を見てると、確かにですね、どんどん増えてるんですよ。で、なぜ増えたかは別としてもですね、気になるのは20代の女性の報告が多くなっているところだったんですね。まあ、これ性病の一つですね、皆さんご存知の通り。現代では治る病気なんですけども、まあ、放っておくとですね、現代でも治せなくなる段階があります。で、有効な抗生剤が見つかるまではですね、心臓とか血管とか脳とか複数の臓器に病変が生じて亡くなると、まあ、恐ろしい病気として、まあ、挙げられてたんですね。どんな感じで出てくるか、最初は風邪みたいに始まります。で、治療せずにいますとですね、梅毒の特徴的な湿疹、バラ疹って言いますけど、これが出てきます。まあ、歴史上面白いなと思ったら、中世のヨーロッパでですね、女性が背中に開いたドレスを着るようになった起源がですね、自分は梅毒持ってませんよ、バラシありませんからという、まあ、アピールするためだったっていうのから、ちょっと驚きだったんですけれども、まあ、いかにですね、社会的に大きな問題だったかっていうのがわかるんですね。で、実は、聖書もこれから梅毒じゃねえかなって思うような記録が出てくるので、ちょっとだけご紹介いたしますと、カペナウムって町があります。これはイエスの弟子のペテロが、ペテロの彼の家があったところだったんですね。で、まあ、イエス様がこの時も住んでらしてですね、いろんな、まあ、多くの病人を癒されました。で、人々が集まってきてイエス様が教えられた時にですね、4人の男がですね、わかります？天井を開けてですね、そこから1人の人を吊り下ろすんですね。中部の人を運んできたんですね。これはチューブっていうのはですね、脳梗塞みたいに腕とか足が動かなくなった人、何らかの麻痺を持った人のことなんですけども、彼の場合ちょっと秘密があったんですね。誰にも言うことのできない、心の奥底に秘めた、罪の行いの記憶があった。で、彼は、この自分のですね、罪の行いの原因でこの不治の病院、病に起こされているんだと知ってたんです。ですから、彼にとっては病気に治ることよりも、この罪の意識からの解放の方が、優先する体だったんですね。これさえ叶うのであれば、たとえ死んでしまってもいいとさえ思ってたと言います。 そこ、それを見たイエス様がこういうふうに答え、話しかけられるんですね。しっかりしなさい。あなたの罪は許されたのだ。絶望だったものが希望に変わります。不安が平安に変わります。で、行き詰まるような陰鬱さが喜びに変えられました。そしてその後で、体も起きよ。床は取り上げて家に帰れと宣言とともに全開します。まあ、彼はですね、キリストによって霊肉の癒しを受けました。彼は肉体の健康を与えられる前に心の健康を必要としたの。肉体の病が癒される前、キリストは精神を癒し、罪ある心をお清めに並べねばならない。罪の重りは不安と満たされない欲望を伴って病気の根底となっている。そういう人々は心を癒してくださる方のところに来なければ魂を得られない。キリストのみが与えてくださることのできる平安は、精神に活力を回復し、体に健康を与えるのである。まあ、このようにエレン・ホワイトがちょっと解説していました。医者としてのイエスさんは完璧だったんです。治せない病気はありません。見かけの病院問題だけじゃなくて、もう誰にも知られてないはずの根底にある秘密の問題ですも、すべて理解されていました。当時は明らかに自業自得と考えられるような病気もたくさんあったらしいんですけども、キリストは嫌な顔を一つせずに一人一人を癒して、その後でもう罪を犯さないようにしないようにと教えられました。医者の働きってですね、患者さんを教育することも含まれているんですけども、まさにイエス・キリストというのはその模範だったと言えます。スピリチュアリティというのはですね、人の側面の一つです。人には体と心、感情と霊の側面があって、どれ一つだけでも十分ではありません。対話するときにどこまで深いレベルが必要かは、時と場合によって違う。変わってきますけれども、最近ね、流行りと言いますか、いろいろと話題になってくるのは AI、人工知能ですよね。人工知能が進歩して人の対応を真似することができたとしても、この霊の側面だけはおそらく決して真似できないだろうと思います。アメリカのですね、大学のカンサス大学というところがあるんですけども、これそのホームページから持ってきたんですけれども、あなたのスピリチュアルヘルスを改善するための7つの方法と書いてあるんですね。教職員とか学生の健康を推進する目的で、用意されているらしいです。いかにこのスピリチュアリティという概念がアメリカでは、アメリカの社会で、ね、受け入れられているかがちょっとわかるかなと思います。あなたのスピリチュアリティ。聖書は初めから体も霊も揃ってこそ一人として生きていると、教えております。当然、健康であるためには、すべての側面が健康でなければ、いつかは必ずすべてが健康でなくなってしまいます。自分自身の霊的な側面を認めることができれば、それを改善していくこともできます。自分自身の価値観や信仰、目的といった非常に個人的な部分がそれには密接に関係していますので、これをやれば OK というような取り一遍の方向というのは提示できないんです。なので、ちょっとだけ時間をとって考えてほしい。聖書の教えを信じるならですね、霊の側面というのは神様から来たものです。ですから、その健康というのは神様との健康においてのみ育むことができます。教会に来ることとかですね、教会に集会に参加することでも、そのためにできることの一つかもしれませんね。ただ、スピリチュアリティっていうのは本当に個人的なものであるだけにですね、その健康を守るのも個人的な関係において初めてもたらされるんじゃないかということになります。もし気になるならどうしたらいいか。少なくとも聖書の教えでは、スピリチュアリティを育むものは聖書の学びと祈ること。非常に個人的なものですから、その健康を守るのも個人的な神様との交わりにおいてもたらされるんですよ。ですから、まず聖書を読むことが求められます。何事も思い煩ってはならない。ただ、ことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げればよい。そうすれば、 人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスになって守るであろう。この人知では到底計り知ることのできない神の平安こそが、まあ、スピリチュアリティの純粋ということなのかなと思うんですね。どうか皆様の上に神様のですね、豊かな祝福と導きがあって、この人知では到底破壊することのできない神の平和、スピリチュアリティの充足を得ることができるようにと願っております。ご清聴ありがとうございました。では、一言お祈りさせていただきます。天にいらっしゃいます、神様。あなたが私たちをお作りになったときに、体と心と、また霊と思ってお作りになりました。私たちがその健康を求めるときに、霊の健康をも求める必要があると学びました。その霊の健康は、あなたとの交わりにおいてのみ、得ることができるでしょう。どうか、私たちが、再びあなたを知ることができるように、また、それを通して、より大きく成長していくことができるように、助けに導いてください。お一人お一人が、栄治に疲れますけれども、どうぞ、その足もあなたが守っていってください。これからの歩みをあなたが祝福し、導いてくださることを感謝いたします。感謝して、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。